こんにちは、まゆなべです。知って損も得もしない昭和の家庭風俗学をご紹介する番組、週1回の放送。本日は聞き上手は巧みな相槌から、相槌でございます。調べ小物大百科始まりでございます。改めまして、まゆなべでございますね。風がね、大変月曜日からね、強くて、今日は火曜日なんでございますけれども、ね、本当に涙目で、痒くて、本当にね、でもどうしようもない状態なんでございますけれども、いろいろございましてね、古物商の講習ですとか、ご挨拶回りとかいろいろしてましたらね、まあ花粉症にやられておりまして、忙しいところでございますけれども、今日はねその相槌に関してなんでございますけれども、私ふと思ったことがあったんです、ね。なんで相槌の話かっていうと、SNS をね、インスタグラムなんですけれども、見ておりましたら、それはいいねとは思わないけど、私は見たよっていう状態あると思うんです。皆さんもね、さーってこうスクロールっていうんですか、さーって見ていって、で見ちゃいるんですよ。で、例えば読みましたとかね、絵面見ましたとか、でも良かないねって正直思うことありますよね。私に対してもあると思うんです。それはちょっと良かないねって、でも見たわけですよ。で、それに対してね、私ね、こうさーって見たんです。見たのに、私は、その絵面なりね、文章に対していいねを押さないのかと、こうなんていうんですかね、すれ違ったくせにこの何にもしないと言いますかね、なんでそう考えるかというと、ホタル堂さんでね、店にいて、顔を合わせるじゃないですか、お客様なり業者さんなりね、どなたからかね、合わせて、なんかこう会釈したり、こうなんかこう、なんつう、相槌なりね、空気感みたいなのあるじゃないですか。でも、SNS ってないまま通り過ぎることもできるじゃないですか。でそれについて考えてたんですよ。単なる街の通行人だったら、いちいち全員と私見たからねで、いちいちこう会話交わすこともないと思うんですね。そんなことあったら鬱陶しくて、外出るの嫌になっちゃうと思うんですけれども、でも、知り合いがいた場合にね、苦笑いでも何でも、こう相槌と言いますかね、なんかこうアクションを起こすじゃないですか。そんなことをね、ものすごい考えてしまいましてね、よくないんですよ。ある特定のものに対してではないんですけれどもね、いいかつったら、ハートマークをすこってもないし、でも、日常会話の中で多分ね、それなんでこんな違和感あるのかなと思ったらね、いいねって言葉を私あんまり使わないんですよね、日常会話でね。いいねとか、いいねとか、なんかいいねって上からな感じしません？なんか、なんて言えばいいんですか？それに関してね、今ものすごい喋ってるなと思うんですけど、でもいいねがね、私のこのなんて言うんですかね、日常会話の中にないんですよね。いいねって、子供に言うことはありますけどね、それいいねってありますけど、あんまりこう目上の方とかお友達ですとかね、趣味友達とかにあんまり言うことないんですよね。ですからね、なんか違うマークあればいいのになと思って、例えば、ほほーとかね、そのなんで、スラムダンクの先生じゃないですけど、ほほーじゃないですけど、ほほーって思うことはいっぱいあるんですよ。その、良かないけど、ほほーと思うとかね、ほほーボタンがあれば私押すと思うんですよ、ほほーってね。安西先生ね、安西先生のマークあったら押すと思いますし、あと、なんでしょうね、ほうほうとかね、だほうが好きなんでしょうね、ほうほうほうって思うことはあるんですよ。ちょっと私には分からないけど、でもなるほど、そういう考えもあるんだなって思えば、ほうほうほうってなるじゃないですか。人それぞれだと思うんです。で、そんなこんなを考えてたらね、私ちょっと今のこのいいねに対して分かんなくなってきちゃったんで、昭和のね、本のね、その相槌に関して調べてみてたんですよ。で、ずっとそれでなんか自分の中ですっきりしたんですけれども、それを今日はね、記録に残していこうと思いまして、その話でございます。これはね、戦後なんです。結構最新版ですね。昭和の、27年の夏のお話なんですけれどもね、聞き上手は巧みな相槌からというコーナーがございましたので、そのものをね、読んでみようと思いますね。聞き上手になるための何より大切な資格は、上手な相槌の打ち方を心得ておくことです。相槌とは一口に言うと、人の話に調子を合わせることで、ちょうど音楽の場合で言えば伴奏とか合いの手の役割に相当するものです。 世の中には伴奏なしの読書もあるように、自分で言いたいことを喋ってしまえば人が熱心に聞いてようが忌まいがお構いなしという独演型の人もありますが、これがでもまあそうですね、これが SNS だからこの相槌が見つからないのかもしれないですね。うん、独演型が多いですね。そんなのはまず例外に属する人で、大概の人は聞き手の相槌に励まされながら話を進めるものです。さて、上手な相槌の打ち方というのはどんなことでしょうか。次に相槌に使う言葉の例を挙げると、言葉の内容意味よりもその調子が大切なのです。つまり面白い話ならば、いかにも面白がっている風に、恐ろしい話ならば、いかにも驚いたという風に、話の性質に従ってその場のその場ね、ふさわしい抑揚と調子を加減することが肝心で、そうですよ、そうだから、いいねはおかしいんですよね。あのね、あの LINE とかもございます。あのね、顔のマークで表しきれないものとかもすごくあるんですよね。うん、ちょっと感覚が違うのでね、あのなんていうのね、昭和のマーク、昭和のあの相槌版とかね、欲しいですよね。うん、で、じゃあどんな例を挙げていきましょうね。簡単な相槌、これは話の滑らかな進行を助けることになります。ふむふむ、はあ、まあ、あら、へえ、それで、それから、みたいな感じですね。同感の意を表す相槌、本当にそうね、全くね、もちろんよ、当たり前だわ、そうですとも、その通りよ、私もそう思うわ、みたいなね。同情の意を表す相槌、おやおや、それはそれは、そりゃお困りね、お察しするわ、わかるわ、お気の毒ね、ずいぶんね。悲しい話などに耳を傾けるときは、なるべく言葉少なに、相手の話をしんみり聞くために努め、いちいち言葉に出して相槌を打つよりははるかに効果的なことがあります。これができないんですよね。そうそう、これができないんです、 SNS はね。そうなんです、ね、喜びの意を表す相槌、よかったわね、何よりね、結構ね、私も嬉しいわ、まあ素晴らしい、素敵ね、うん、そんな感じですね。面白がる時の相槌、話を面白がって聞いてる時はあまり長い言葉の相槌を打たずに、せいぜいまあとかあらという簡単な相槌を打つだけにとどめておき、笑いたくなるような話の急所どころへ来たら笑い声を立てることが何よりの相槌となります。しかし、まだ話の先があるのにむやみに笑い転げてしまって、こう言いますね、言いますね、そうそう、これ失敗でございます。話し手が先を続けられなくなりますから、笑いは途中でこらえて、目顔、目ですね、目顔にいかにも面白がっている表情を見せることが大切。これができないんですよね、これができないですね、うん、まあこれは必要ないですけどね、話を聞き終わってから、ね、SNS のボタンを押しますからね、うん、驚きを表す相槌、あら、まあそんなことが、それ本当、あら、やだわ、まあ呆れた、冗談じゃない、とんでもないことね、すごいわね、ひどいわね、ね、そう、反対の感想を持つとき、話し手の意見に対して自分が反対の考えを抱いているのに、いちいち同感の意を表せば、それはこびへつらいと同じことになりますが、さりとて話の最中に、私はそうは思わないと言い出すのと、まあまあこう言いますね、言いますね、こういうね、こういう人になっちゃいかんですね。相手の話の腰を折ることになりますから、その場はやんわりと、そうかしら、ちょっと信じられないけれども、まあ多分ね、というふうに疑いの余地があることをほのめかしておき、相手の話がね、一段落ついてから自分の感想を述べますとね、これは大丈夫、大事でございますね。そうそうそう、話の最中に、感想が浮かんだ時にも必要なことですよね、っていうことでございますね。そうそうそう、こう相槌っていうのはね、まあ全部ね、あの SNS さん読み終わってね、見届けてからやるんですけれどもね、うん、難しいところでございますよね。じゃあね、まあ、実際に喋るとしたらね、人を引きつける話し方だとありますよ。話し方は、人を引きつける話し方というのは、まず真実を真実として語ることではないかと思います。嘘の話でも人をね、打つ上手な話し方をする人もありますが、それはやはり真実を偽装することで人を打つのですから、嘘と分かることで人の心を動かすことはできません。では真実というのは何かというと、話の内容を自分も信じ正しいと思うことを、また自分は信じていない不正なことを 不正なものと思うことをありのままに相手に誤りなく伝えるということだと思います。どんなに真実のことでも嘘らしい表現では人を信じさせることはできませんし、また嘘のことをまことしやかに上手に表現できたとしてもそれは人を引きつける美しい表現だとは思いません。しかし真実の話というものは本当は下手でも美しいもので、ここ大事ですよ。そうなんです、下手でも美しいんです。不快感は与えないものです。そうです、そうです。話し方が上手ならなお人を愉快に楽しませながら話を進めていけるので、こんな恵まれた人は一生どんなに自分の周囲の人々を明るく和やかにしていくか知れませんと。なるほどね。はーん、あ、これね、これ気になる映画があるんですよね。耳に心地よいね、心地よい言葉ね。今度は言葉ですと。言葉というのは自分の意思を相手に的確に伝えればいいのですから、最も短い言葉で語ればそれが一番いいのだと思います。しかし言葉というのは心を伝えるのに曖昧なもので、なかなか適切な言葉というものがないですから。そうなんですよね。なるべくお話をするとき余分な装飾語は排した方がいいと思います。ほうほう、それと人が結果を待っているのにくどい回り道をして話を進めていく人がありますが、あれも相手をイライラさせる下手な話し方です。そうなんですね。薬剤師さんでね、私に苦手な方がいらっしゃいましてね、ちっとも薬を渡してくれない方がいらっしゃるんですけど、あの人に当たるとちょっと外れだなって思うんですけど、一生懸命なんで一生懸命コミュニケーションを取ろうとしているんですけれども、コミュニケーションが失礼な方っていうのもいらっしゃるんですよね。あれは難しいところでございます。はい、はい、それは余分でして、しかしね、まあそういう場合でも、しかし場合によって一概に端的に話してしまえない場合もあると。ね、そのいい見本としてこれです。これが気になるんです。イギリス映画の美女ありきの終わりの方のシーンで、ハミルトン夫人のビビアン・リーにその恋人のネルソン提督の死を告げに、ハーディ艦長に扮しているヘンリー・ウィルコクスンというね俳優が早馬かってやってきますが、その時の話の進め方と言葉の選び方はなかなか美しいと感心しました。聞いているハミルトン夫人は一言も発しませんし、ハーディも一つも余分なことは言いません。報告を終わるとまたすぐ早馬で帰ります。その二人の俳優の演じ方には芝居ではなく、そういう立場に置かれた二人の人間の真実の心と心がひしひしと感じられて美しいと思いました。これは作られてある言葉を言ったのですが、作られているね、ある言葉を言ったのですが、日常生活の言葉もこんなでありたいと思いますね。美女ありきだってね、イギリス映画らしいです。これちょっと気になりますね。だそうですよ。ね、仕草はほどほどにこそとなって書いてありますね。話はその内容とか話し方とかは、その人の生活なり教養なりがはっきりと現れる、そうですね、現れるものですから、私は人を引きつけるような話し方ができるようになるには、まず自分自身が人を引きつける人格を持つということではないかと思います。人格者のお話はどんなに突弁でもその内容で人の心を打つものであり、声に真実がこもっているものだと思います。ね、私もこの前、珍しく日曜日の日にね、蛍堂さんの店主がね、今、研修で、アルゼンチンに立っておりますんでね、終日、陽子さんも、予定がありましたんで、終日、一人で店番してたんですけど、いろんな出会いありましてね、なんかこう、心打たれる方多かったですね。とても素晴らしい日でした。やっぱね、この、話し上手、というのはね、この滑らかに話すというよりも人の心を打つ話し方というか表現ですよね、人格ですよね。結局はだから人格なんです、ね、だから人格をいいねでね表すことはできないもんですから、結局のところ SNS というのは大変難しいツールだなと思うところでございますね。ぜひ直接ね、お話っていうのは大変ね、交流にはもってこいだと思いますんで、3月の23日の土曜日、ね、神楽坂の寺子屋さんで私はね、直接お話ができることを楽しみにしておりますんでね、残席がねあと何名様っていうのがちょっとまだ把握してないんですけど、わずかだそうなのでね、ぜひお待ちしておりますんで、ぜひぜひ素敵な相槌をね、お待ちしておりますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた。